被災者が2通りありましてね、直接爆風でやられた方は出たところが全部オレンジ色してるんですね、焼けて川なんか降り重なって死んでる人が何百人ってありましたけども、上から見ますとね、まるでオレンジ色してるんですね、皮膚が。それからもう一つが火災のために焼けた人は黒焦げなんですね、泥のような、ほんと泥人形みたいになってね、足は妙に空をに跳ね上げたような格好をして、手は空を掴むようなね、そういう格好をして、特に子供なんかがね、道の片側にある小さい溝の中に頭を突っ込んで死んでるのが、随分まだブスブス燃えてましたけどね、その子なんか、私もスケッチしましたけども、一番心苦しいのは両手をちょうど幽霊のように前に持ってきてね、目はうつろでブルブルブルブル震えてる、その人の前でね書くときは嫌な気がしました。だからちょっとすみませんけどって言って書きましたけどもね、まあ軍服着てるもんだから誰も怒りもしないで書かせてくれましたけども、こんな凄惨な場所を自分が絵描きとして生まれて、なんとこう不幸だろうかと思いましたね。そして最初はその妙な匂いと、その人を恨むような目つきのまだ死んでない人、あるいは黒焦げの人、あるいは焼けただれてね半死半生の人、もうあらゆる人を前の前に置いて書くんですから、軍服着ておりましたからね、書けるようなもんですけども、これはとても普通の人がああいう時に絵をスケッチするなんていうことは到底できないと思うんです。その頃永井さんも病気が悪化しましてね、全然起きれないんですよ。でその枕元に行ってこのスケッチ見せましたら、しばらく熱心に見られましてね、寝たまま巻紙に書いてくれた詩があるんですけど、一つは実相に見入る目は確かなれど、同胞なれば古う病せんと、実相に見入る目は確かなれど、同胞なれば古う病せんと、